この番組は朝日新聞デジタルの伊藤大地編集長とウィズニュースの奥山翔二郎編集長がメディアにまつわる話題を語り尽くします。 MC はニュースの現場からの神田大輔。さて今回のテーマは、
もうね、まず言わなきゃいけないのがですね、見ましたかのイラストをね、
すごいね、あれ
すごいの
梶裕貴さん、ポッドキャストでも大阪でいくつか番組の制作 MC をしてるんですけれども、が書いてくれた。すごいでしょ、う
ん、感動した
感動した、うん、伊藤さんはなんかキャップかぶってたね。
そうですね、
キャップかぶりがちじゃない。
そうですね、
あの人見てんだよね、大阪にいるのにね。
いっぱい画像見たって。
そうそうそうそうそうそう。
すごい。
で、あの岡山さんはネクタイをしてるっていうね。ネクタイしてますね。あれはあれですか、あの謝罪に行く時のやつ。
謝罪ネクタイ。
あなたはだってネクタイしてる時っていうのは大体何かやらかした時とかっていうね、
はい、
ことだよね。
菓子折りと
ですよね。うん。でも確かに対外的にどっか出てる時には割とちゃんとした服を着てる。
ちょっとギャップがね。
ギャップ
です
よ。あギャップ狙ってんだ。
ギャップっていうのはその変な T シャツ着てる時とのギャップ。
そうですね。うん、小賢しい。
そんなこと誰も言ってないんだけどね。選挙行きましたか？
行きましたよ。
行った。
はい。
ちゃんと投票してきた？
しましたよ。
伊藤さんはしてないでしょ？
行きました行きました。行って出勤しましたよ、ね。
選挙。行って出勤ね。はい、ああそのやつね。でもほら投票率が全然上がんないじゃないですか。うん、何パーセントだったのかな、今ねちょっと調べてますけど5割ちょっと、ね、あった、最終投票率は戦後3番目に低い 55.93% ですよ。だから2人に1人ですよね、有権者のね、うん、これってほらワクチンの接種率よりだいぶ低いですよね。
確かに
確かに。
伊藤さんなんでいかないんだと思う？
こう、まあ、自分のこと振り返っても、うん、やっぱり特にほら若い層が行かないっていうのって毎回毎回話題になるじゃないですか。
まあ実際あの出口調査とか見ても若い人は少ないですもんね。
やっぱりその若い人たちは自分たちの生活と政治が直結しているっていう実感を持ててないと思うんですよね。
伊藤さんは自分の生活と政治って直結してる？
いやめちゃめちゃしてる。やっぱり10万円欲しいし
10万円は
いろんな制限なく10万円は欲しいですし。
そうですね、子供がいないともらえませんけどね、うん、はい。あでも子供もいても18歳以下じゃないとダメなんです
よね。そうそうそうそう、う
ん、直結でもまあそれは確かにそうだけどレアケースじゃないですか、言ってみればね、うんうん、そのコロナにおける、うん、他の場面でそんなのありますか？
でも年金とか医療とかで関係あるじゃないですか、
うん、まだ払うだけでもらってないじゃないですか。
まあもうほとんどもらえる見込みはどれぐらいなんだろうみたいな感じですけどね。
そんなに
30代40代にならないとそのいうところってこうやっぱりその政治との接点ってやっぱなかなか持ちづらいですよね、はいはい、っていうのはまあもう自分が10代20代の時を振り返ってもまあ思いますけどね。
岡山さんは？
そうですね、まあ、結構ニュースに何でも結びつけますけども、
うん、いいですよそういうテーマだからね。
やっぱりこう若い人が、まあ、ウィズニュースっていうのは若者層に発信しようみたいな、
そうそう、スマホ世代に向けたメディアですから
始めたんですけども、
なんでスマホ世代って、はい、
まあ、実際こうまあ、分析ツールを見ると、
うん、
まあ、30代40代がボリュームゾーンだったりして、
ああそうらしいですね。
で企画もやっぱりその世代向けのが響くっちゃ響く、
うんうん、
ってなってくるといろいろ分析はあるんでしょうけども、やっぱりコミットがしにくいんだろうなという、社会との設定、
それは若者側から見たときに、それとも社会が若者にコミットできないってこと？
あ、まあ今の時代どっちも言えるかもしれないですけども、うん、まあ前からのこう考えというか、で言うと、やっぱり学校通って帰るだけみたいなことだと、なんかこう、まあそれこそ税金を払う瞬間もあんまりないでしょうし、
うん、
何かにストレスを感じるっていうのが、まあ普通の社会人に比べるとないから、まあニュースもやっぱりちょっとこう、タレントさんをこう返したような伝え方の方が効果的みたいな。
あなたはある？
僕自身はまあやっぱりそうですね、大きい買い物とかすると、
うん、
まあいろいろなんか税金の仕組みとか見えてくるので、
うん、
で逆に言うとそういうのないかった時ははっきり言ってあんまり考えてなかった
から、ね、いやー僕はね、妻がいて子供が2人いてですね、多分その政治に対する、 こう、なんていうか、直接的な割と関わりがある方だと思うんですよ。まあ、そもそも役所に行かなきゃいけないような用事とかも、子供とかいると多いですからね。うん、でも、政治と直接関わってるか、じゃあ、例えば地元の区議会で何やってるか知ってるかとか、まあ、たまにね、あの、区議さんとかが、街頭でチラシ配ってたりするのを見かけることはありますけれども、大体特定の人しかいなくて、それこそ自民党の人なんか見たこともないし、なんか自分の例えば税金の使われ方もね、よくわかんない。ほら今回それこそね、さっき伊藤さんが言った10万円の話なんかにしたって、じゃあ財源はどうするんですかと、みんなすごいどの政党もいっぱいばらまきの政策を書いてたんだけれども、よくわかんないじゃないですか。でね、思い出したんですけど、僕こう見えてね、前あのフランスに住んでたことがちょっと1年ほどありましてですね。
マジっすか。
そういえばそうでした、
ね、そうなんですよ。
フランス感全然ない
消してるんでね、あのフランス語ができるとか思われると困るんで、
消してんな、うん、
でそのフランスに行った時に、ね、前のその僕がいた時の前の年に猛暑があったんですよ、うん、でね、フランス語でカニキュールって言うんですけど、でね、その猛暑でフランスって緯度的に言うとどこだったかな、結構北海道とかに近いんですけど、ね、涼しいんですよね。だから夏でもそんなに暑くならないからクーラーってない家が多いんですよ、うん、ところがやっぱり猛暑になっちゃって、それこそ40度近くみたいなね、うん、熱あの温度になるとやっぱりご高齢の方なんかを中心にその熱とかね、暑さで亡くなる方っていうのが病院や介護施設とかですごくあったわけですよ、うん、でこれはもう大変なことになったって言って、でクーラーを導入しましょう、で特にそういう病院介護施設みたいなところを中心にね、高齢者の方にはクーラーにちゃんと当たってもらいましょうっていうことになった。で財源どうするかっていう話になった時に、じゃあもう来年は、フランスにも祝日、国民の祝日が年に十何日かあるんですけど、1日潰そうと、1日全員働こうと、でその時のその収益税金でその分を賄いましょうっていうふうに決めたんですよね、うん、みたいな、うん、そう分かりやすいじゃないですか、うん、財源とそのやることがセットになってて、でしかもそういうふうに社会的に大事なことだから、みんなじゃあそれに協力しようっていうことにはなったわけですよね、うん、日本の話って全然そういうこう自分のね直接関わってるかどうかが分かんないんじゃないかなって、手触り感がないのではと。でそこが逆に維新、今回ね躍進したじゃないですか、4倍でしたっけね、議席を増やした。維新って結構分かりやすいんですよね、うんうん、いいのかどうかっていうのは別の話ですよ。トイレをきれいにするとか、あの大阪の地下鉄のね、給食費を無償化するとか、うんうん、まあ、実は菅さんもでもね、あの携帯を安くするとかっていうのは分かりやすかったんじゃないかと思いますけどいや僕ね、だから政治と、だから一票投じたところで自分のこの手触り感が政治にないっていうのは、若者は多分一番強くって、でもみんなそうなんじゃないのとも思うんですよ、うん、どうですか伊藤さん。
確かにな、まあ、あのこう日本の場合だと、あの僕この間の閲覧傾向を見ていて思ったのが、閲
覧傾向って何の、
朝日新聞デジタルの読まれ方みたいなのをデータされてと思ったのは、うん、はいはい、総裁選の方が圧倒的に注目度高いわけですよ。
あ、そうなんですか。
で本来ね、総裁選って国民は投票できないわけですよ、
うん、
だって党の代表を選ぶだけだから
遠いんじゃないもん、はい、
だけどその方が関心あるのって、うん、国のリーダーが誰になるかを決めるからじゃないですか、うんうんうんうん、だから、まあ、そこの、その間接民主主義になってるっていうところはあるのかなって気がする、一つ、
うん、
っていうのはすごく強く感じました
あれですよね、だからこれも朝日新聞デジタルで記事で読みましたけど、ワイドショーなんかも総裁選の方がたくさん流してて、うんうん、で実際の衆院選の方は短かったなんて言ってね、報道番組だとそう、あのニュースとかだとねそうでもないんだけれども、ワイドショーはそうだったっていうのは、やっぱりワイドショーの方が多分視聴率なんかも気にすると思うし、うんうん、みんなが何を見たがってるかっていうのには敏感なところがあると思うんですよね、うん、それがそのまま出ちゃってる感じですよね。
だ多分ちゃんと投票に行って行ったような人でも、うん、じゃあ投票した議員が、まあ、例えば前職だったとしたらどういう委員会にいてどういう仕事を国会でしてるのかっていうのは実はあんま知らないっていうパターンが多分多いんでしょうね、きっとね、うん、だそこのはそれはつながりようがないよなっていう気はします。
ね、岡山さん、あの朝日新聞もね、
はい、
あ投票に行きましょうって言うじゃないですか、はい、まあ、僕も投票には行った方がいいと思いますけれども、なんかそういうところを考えるとですよ、投票に行かない人がいるのもそりゃそうだろうっていう気もするんですけど、どうですかね。
そうですね、一つ、まあ、ヒントというか面白いと言ったらあれですけども、うん、最高裁の こう国民審査で結構違いが出たと
書いた書いた
ニュースがありましたよね。はい、あれがまあ夫婦、選択的夫婦別姓何、うん、なんなりのこう新しい価値観についてこうちゃんとまあだからそこのワンイッシューで見るのかどうか問題っていうのはあるにせよ、うん、手触り感がちょっとでもスイッチが入るとまあいうふうに動きとしては出てくるのかなというのはあるのかなと。
それこそね、朝日新聞デジタルでも、裁判官の人にね、長大なアンケートを取っていて、僕結構ちゃんと読んだんですけど、かなりみんなすごく真摯に答えてくださっていてね、なんだったらその人柄みたいなのも少し行間から見えるみたいな。
そうですね。
ああいうのって前からやってましたっけ？
いやー、やってたかもしれないですけど、改めて認識したのは今回かもしれない。
割とでも朝日だけでなくって他の社でもそういうのをやってるところとかも僕は見たんです
よね。まあ、NHK のサイトとか
は、ね、NHK 良かったですよね。
使いやすいって、
うん、だからあと朝日はボートマッチもね今年やって、はい、あれ良かったですね、
うん、あれ大変高級でしたね。
あれ国民審査でもやれるといいですけどね。
あなたのマッチする、
そうそうそう、
丸つけていい人
はこの人はみたいなね、
うん、確かに、
うん、そういうところはなんかこういいなと思うんですけど、だからそれこそだから距離を近づけるっていうことではないのかなっていうね、うんうん、いやもういい加減その投票に行こう行こうみたいなのがもう白々しさみたいなのが出てないかなと。いや芸能人の方がすごくねそういうのを呼びかけたりっていうのもあったじゃないですか、うんうんうん、SNS あれはすごくいいと思うんですが、まあ、一方で、まあ、朝日新聞もそうなんですけれどもすごくこう空虚な感じもしないかなっていう。だって実際それが自分にどう見返りが返ってくるなんてほとんどの人が分かってないのでは。で分かってる人が投票に行くんですよ。それはつまり自民党を支援している業界団体の人とかね、だからやっぱりそれで補助金が出たりとかその業界に対して受注が来たりとかね、うん、するわけじゃないですか。あるいは労働組合の人ね、自分たちのやっている産業っていうのを伸ばすためにはこの政党に入れると自分たちの政策をねちゃんと訴えてくれる、うん、まあそういう人たちですね。あるいは宗教団体ねとか、まあそういうのっていうのははっきりしてる。自分たちにどういう利益が来るのか手触り感がすごいある、うん、無党派層ってやっぱそれがない人たちってことなんじゃないのかなと。で選択肢がもらえてないよねって気はどうしてもするんですけどね。どうすかね伊藤さん。
いや本当にそうですね、まあ、ずっとこういろんなところで、まあ、オンラインとかで選挙行こう選挙行こうなんていうのは毎回毎回やってるけれども結果としては別に伸びてないわけじゃないですか。
伸びてないです。
だからその活動っていうのはまあ実を結んでないわけですよね。
端的に言うと戦後3番目の低さですからね。
でやっぱりそれは本当に個々になんで行かなきゃいけないのかって多分全然違うわけじゃないですか、はいはい、子育てしている人もいれば、うん、自分のいる業界を支えてほしいからとか、まあ、いろんな理由があってその行くわけだからもうちょっとその多分選挙に行かなきゃいけない理由っていうのを解像度高く分解しないといけないんだろうなってい う、ね、うん、でも突き詰めたら数百人 の人たちで国家の100兆円の使い道決めるわけじゃないですか、うんうん、結構一人選ぶのってそのまあ割る数百ってわけではないですけれどもやっぱ責任って重いですよね、まあ、それを考えると、
うん、
朝日新聞ポッドキャスト
朝日新聞ある聞きは人工音声が伝えるニュースサービスです。外に出かけたらスマートフォンのアプリで、お家にいるときはスマートスピーカーに朝日新聞のニュースを聞かせてと言ってください。あなたの知りたいニュースどこででも朝日新聞ある聞き、たった5分で今日のニュースをまとめ聞き。
どうですか奥山さん。
ウィズニュースでウィズニュースあんま難しいニュースは取り扱わないんですけど。
そんなことないですよ。結構載ってますよ。
私はよくわからないんで。ただ、はい、選挙に関しては、その、若者目線で選ぶならっていうのを、ちょっと頑張って続けたんですね。うんうん、これまあ、主に高松菜奈さんにとコラボをして、で、まあ、彼女が、インタビューした、こう、いろんな方、まあ、政治家が中心に出したんですけど、うん、はいはいはい、一番読まれた記事がですね、この、室橋祐樹さんっていう、まあ、日本、若者協議会の、代表されている方ですけども、主要6政党を分析してもらったと、
うんうん、
で、これまあ、いろいろご意見もいただいたんですが、結局まあ政策を実現できるのは与党なので、うん、まあこういうふうにこう比べるとどうしても与党が、まあ実績があるというふうには見えちゃったりとかは実際出てきちゃうんですが、まあただ、まあざっくり朝日新聞にしてはすごく自民党を評価する記事になってしまって。
僕読んだかもしれませんけど、あれじゃないですか。若者にちゃんとこうね、刺さる政策を一番出してる党がどこなのかみたいな。で、立憲があれなんですよね。意外とお年寄りの方に向いているっていう結果が出たっていうやつですよね。読みました、読みました。
で、これ出した時は、まあちょっと私もドキドキしながら出して、うん、まあ公示前だから、まあそこまで気にしなくてもいいというフェーズではあったんですが、それでもまああんまりうちの紙面ではないようなテイストで、まあどういう反応来るかなと思って見てたら、むちゃくちゃ評価高かったんですね。うん、こういうのなかったみたいなコメント結構いただいて、若者っていう、まあさっき伊藤さんがおっしゃったように、ちょっと解像度を高くしてなかったなという反省があり、日本のためみたいな感じで我々は報じてきたのかなっていう気がして、日本のための中にもいろんな日本人がいますよね。投票権持ってる人がいますよね。うん、っていう時に、若者っていうのをくくっただけでも全然違うインパクトが現れて。で、まあ実際答え合わせすると、やっぱり、出口調査とかでも、こう若者はあんまり立憲には入れてないみたいなのが出たりして。
そうなんですよ。
で、それも、まあやっぱり、さっきの組合の支持とかのいろんな関係があるのかもしれないですけども、どうしても上の世代よりの政策になってるって、これは結構見抜いてるというか、感じた結果がそのまま出たのかなというのは一つ発見というか気づきでありましたね。
まああれですよね、その出口の数字とか見てても、やっぱり立憲って割と60代だったり70だったり、ご高齢の方の方が支持が厚かったりっていうのがあって、まあ悪循環かもしれませんよね。つまり若い人は投票に行かない、投票率が低いからやっぱ票にならないっていうことで軽視されるのか、あるいは、そういうふうに政党の方が軽視するもんだから若い人が投票に行かないのか、みたいなね、多分両方なのかもしれませんが。
あとまあ、枝野さんが徹底的に人気がない。
若者に、
これは
なんでですか。
これもまあ
福耳ですよ、あの人は。
なかなかデータで実証できるのかどうかあるんですけども、この前の番組でもここで言ったもん、鈴木健介さんが言ってた、こうイライラを嫌うというか、今の風潮として、やっぱりその極端にこう尖った意見はそんなにこうまあ怖がるというか、まあ、自分でも発信しないし、そういうのも支持しにくいみたいな中で言うと、枝野さんいつも怒ってたなと思って。
ああ、まあね。そうですね。まあ僕は普段の会見とかで見る枝野さんはそんなに好きじゃないんだけど、演説をね、選挙でしてるときは、やっぱさすがこの人すごいなっていうふうに思いましたけど、それとは全く逆なんでしょうね。
多分なんか、具体的に何してくれるのっていうところが、やっぱり、まあ自民党長かったっていうのもあって、かつ、野党心理で言うといろいろ突っ込みどころがあるのも事実なので、まあそういう情報公開とか、まあその辺を言いたくなるんだろうけれども、失点を言うだけだと、なんかちょっともう一声必要だったのかなという感じはありますよね。
伊藤さんどうですか、見てて、なんかこの党首気になったとか、この政治家気になったみたいなのありました？
いや、やっぱり、何が気になると、やっぱ大阪だけ独立国みたいになってるのがすげえなっていう。でもやっぱ現場で話を、取材してる方に話聞いたりすると、そのこう、やっぱり外側から見て実績は見えないかもしれないけど、やっぱりこういうことやってますみたいなコミュニケーションをすごく密にやってると、選挙戦で。維新は、でまあ、そこは聞いてるんだみたいな話を聞いて、まあいや、そらそうだよなと、その別にツイッターの人気投票ではないから、選挙って、やっぱりその選挙区の中でどうやって勝つかって話だと思うので、そこって結構今、乖離するなっていうふうな思いましたね。
そうなんですよ。維新に関しては、ポッドキャストでもですね、現場からの方で、大阪社会部のですね、府庁キャップとかですね、あと維新担当してる記者に話をしてもらったんですけど、それ聞いてほしいんですけどね、ものすごくかいつまんで言うと、なんで維新勝ったのか。まず一つには、めちゃくちゃドブ板選挙をやってる。30万人とか言ってたかな、なんかその、要は、選挙区を4周してるんだそうなんですよ、1年間で。で、まあそれはね、確かに、 そのもう回るやつがじゃあ有利っていうことになると、国会議員としてちゃんと国会で仕事をしている人が不利になっちゃうから、それでいいのかとは思いつつ、ただやっぱり実際にこう会ってると、なんかこう演説をしている時でも、おお、この間あそこで会った何々さんねみたいな感じで寄ってくる人とかいるとかっていうのは、やっぱ選挙では圧倒的に強い。それから首長戦略っていうのがあって、もう、市長ね、大阪市だけじゃなくて、いろんなこう自治体の市長だったり町長だったり村長だったりっていうのを維新が取りに行くわけですよ。でそれを取ることによって、やっぱり地方の自治体の中で維新の存在感というのを高めると、維新の市長さんがこういう政策をやってくれたっていう、その大阪府や大阪市のまあ、ね、ちょっと小さい版みたいなのを各地でやると、そこでまさにこう実感が伴うわけですよね。であとは一区戦略、これは大阪以外の県庁所在地でも、一区っていうのは都市部なので、そういうところに維新の候補を出して、それによって比例票を掘り起こすと。だからね、割と徹底して選挙を研究してるんですよね。だ、まあ、ある種必然というか、だから維新が勝ったのって大阪において、まあ、辻元さんも言いましたけど、ほぼ自民党を壊滅的に打撃を与えてるっていうことなんですよね。自民党の議席が減った分はほぼ維新が取ったものじゃないかっていうぐらいボコボコにしてると。それはね、ただ多分自民党とか立憲民主党とかがその取りこぼしてる部分っていうのを見事に旧来型の選挙でちゃんとやってるってことなんだと思いましたね、うんうん。はい、いやすいません、2人には
です、ね、大変よ
すげえな、
2人にはですね、分かりやすい、一切その選挙や政治の話をするってことは事前に言ってなかったんですけれども、うん、なんか突然思いついたんで喋る。
本当ですよ
今日はあの
ジャブリです、
ね、あ、小山さん今日何の話をするって私から聞かされてました。
なんかメタなんとか
そうなんですよね、はい、あの Facebook っていう会社がメタっていう風に社名を変更したんで、その話をしようかなと思ってたんですけれども。
ああ、そうでした。
そうですよね、すっかり話が変わっちゃいましたが、あ、Facebook 使ってますか、伊藤さん使ってますか。
メッセンジャーしか使ってないですね。
メッセンジャーだけ。岡山さんは、
めっちゃ使ってますね。
あ、本当に
本当に。
へえ、何使ってるんですか。
いや、いいか悪いかは微妙ですけど、うん、やっぱり情報収集にすごい便利なんです。
でどういう風に使ってるんですか。
いや、もうバーって見るだけで、押さえた方がいいニュースを誰かが上げてくれてて、
いや、じゃああなたはそういうお友達がすごくいいお友達なんですね。
まあ、どうなんでしょうね、
厳選お友達。
まあ、ちょっと微妙に近いところの人けど、全く重なってはいないみたいな。
なんかやっぱウェブメディア関係者とか多いんですか。
そうですね、あとなんか広告寄りの人とか。
ああ、なるほどね。
ってなってくると、新しいこういう広告作りましたとかと直接関わるわけじゃないですけど、うん、あ、面白いことやってんなみたいな。なんかガチで自分のテリトリーだと多分自分で探すんですけども、うん、隣ぐらいのものっていうのが入ってくるっていう感じで使ってます。
え、伊藤さんはだってほらね、うん、ハフポストからバズフィードって経歴見ると、フェイスブックなんかめちゃくちゃ使い倒してそうですけど、そうでもないんですか。
いや、あの、一時期よく見てましたけど、
一時期
最近あんまり見てない
どうしてですか。
なんか、うん、多分場の雰囲気とか作りもあると思うんですけど、ツイッターに比べてフェイスブックは人のつまらなさを出す感じがすごい
面白いこと言いますね、うん、ちょっともう少し詳しく教えてくださいよ。つまらなさってどういうことですか。
つまらなさっていうか、なんかどうでもよさ、ね、いや、自分もどうでもいいこと書いてるんでいいんですけど
はい、はい、
あの全く同じ人がツイッターにもいてフェイスブックにも書いてるっていう時に、はい、
ありますよね。
ツイッターのがよりコンテンツを感じるんですよ。
へ
なんかフェイスブックはこうなんていうのかって、じゃれ合い。
ああ、な
るほど。僕それすごいどうでもいい、どうでもいいっていうか、あのコミュニケーションどうでもいいって言っちゃいけないけど、僕はあんま興味ないから。
なるほどね。
はい、
あの、要するにもう典型的にはそのご飯の写真載せたりみたいな。
そうですね。
あ、それは別にいいよねみたいな。
僕自分で書くのはいいんですけど、別に人の見たいと全く思ってないから。
はいはい、うん、それはもうお互いにそう思ってんじゃないんですか。
ですよね、きっとね。
でもいいねをつけるみたいなね。
あ、そうそうそうそう。
え、確かにでもツイッターで飯の写真はあんまり見ないかな。まあ僕がフォローしている人とかの話なんであれなんですけれども、で、伊藤さんから見えてるツイッターっていうのはもっとこうなんかよりすぐりの、ちょっとこうみんなに読んでもらおうみたいな。
別に人間関係関係ないじゃないですか。知らない人でもフォローできるし、
まあ、ああ、なるほど、それはそうですね、確かに。
だから、フェイスブックも、なんか僕も、まあ、本来、フェイスブックって知ってる人が登録されてると思うんですけど、一、うん、回会ったり、名刺交換したりしただけの人を登録していくと、うんうん、してって何年も経つと、わけが分かんなくなってて、 本当知らない人の知らない子供がガンガン成長するのをいろいろ見るみたいな。
ああ、わかるわかる。
なってるんですよ。で、たまにその中に知ってる友達出てくるみたいな感じになってて、より一層見なくなりますね。
いやでも僕逆になんかほとんど実生活で会う、もう何十年も会ってないような人でも、うん、その子供の写真とか見られるのって、重宝みたいな、重宝っていうかね、
確かに
楽しいなみたいなのもありますけどね。
うん、久しぶりに会うときにたまにそれ復習するフェイスブックみたいな普段見てないから、例えば今度患者さんと飲み行くってなったら、うん、ああそういえばあの人なんだっけ、ああそういつ転職してたんだ、
はいはい、
はいはいはい子供いるのね、うん、みたいな感じでおさらいはしますね。
なるほど。
じゃあしょうもない使い方ですか。
あ、まあフェイスブックの方が確かによりそういうそのなんていうか個人的なことを、まあ基本実名制っていう建前になってますから、個人的なことを、実社会のつながりも多いんで、を出す。ツイッターはそうですよね、逆に言うと、なんかほとんど2チャンネル化してるというか、うん、匿名で面白いこと言ったもん勝ちみたいな感じにはなってるかもしれない。うん、まあ、そんなフェイスブックなんですけど、でもフェイスブック社ってフェイスブックだけじゃなくて、インスタグラムであったりとか、あとワッツアップとかね、ワッツアップは多分日本ではそんなに使われてないと思いますけれども、海外ではめちゃくちゃ使われていて、まあ、大体 LINE みたいなもんだと思ってもらえばいいですけど、とかね、他にも何かありましたっけ、そんなとこかしら。まあ、っていう会社が名前をメタって変えたわけですよ。でね、記事を読みますよ。メタに変わりましたって記事があって、ですね、 SNS 世界最大手の米フェイスブックは28日、10月ですね、社名をメタに変更すると発表した。当社はメタバースと呼ばれる仮想空間をスマートフォンの次のコミュニケーション手段と見据え、新分野に注力する姿勢を鮮明にした。 Facebook は投稿の扱いなどをめぐり批判が強まっており、イメージを改善する狙いもあるとみられる、うん、という朝日の記事ですが、伊藤さん、メタバースって何ですか？
こう、はい、あ、びっくりした、ドキドキする。
なんで、別にそんなめっちゃ正しいことを、ね、言わなくてもいいですよ。
いや、やっぱり仮想空間ってことですよね。
うん、うん、仮想空間だから、でもそれって前からありますよね。アバターみたいのを作って、でそれをこうネット空間上でね遊ばせるみたいなことじゃないんですかね。
アメーバピグみたいな。
アメーバピグ、何でしたっけ、なんかありましたよね。岡山さん、なんかあったじゃないですか、結構バーチャルっぽいところで土地の売買とかもできて、
セカンドライフ、
あ、それだ、セカンドライフ、セカンドライフやってました？
実際にはやってないですね。
うん、
遠目に見てたって感じです。
うん、
でもまあ、なんていうか、それって多分一つの形、
うん、
そのメタバースの一つの形じゃないですか。でも結構インターネットとかデジタルって全部結局仮想化じゃないですか。
まあそうですね。
本屋っていうのが、まあ、今もう何でも売ってますけど、アマゾンだったり、
うん、
こう、手紙っていうのが仮想化されてメールになったりしてくんで、その仮想化されるものが多分どんどん今後広がっていくよっていうような風に、まあ、考えればいいんじゃないかなと僕は思ってますけどね。
うん、メタバースにですね、このメタ社は今年、1.1 兆円規模を投資するんだそうですよ。すげえ額だなと思ったんですけれども、ちなみに比較するとですね、朝日新聞のですね、年間の売上高が2900億円なんでですね、それの、3倍4倍みたいな話なんですが、寂しい。そんなにそのメタバースに注力するって、なんかどういう意味なんですかね、伊藤さん。俺に聞くなって顔してるから当てましたけど。
これ難しいよなと思って、
うん、何が難しいんですか。
こう単にこれゴーグルつけてその VR 空間で何かをしますってだけの話じゃないと思うんですよ。
ちなみにあれですよね、Facebook、メタ社かは、オキュラスっていうね、目のとこにつけて、だゴーグルみたいなもんですよね、それであの VR、仮想空間体験をするっていうのをやってるんですね。うん、はいはい、
で僕、そのオキュラスのやつ持ってるんですけど、
あ、持ってるんだ、どうですか。
いや、面白いですよ、まだその絵の解像度が低いんで、その本当に仮想空間にどっぷり はまるって感じにはならないですけど、これがある程度、その映像の解像度が上がったり音が良くなったり、もっとゴーグルが小さくなったら、本当にそのテレワークをしてるんだけど、みんなと一緒に働いてるような感覚とかもできるし、それって多分なんていうか、リアルか、仮想空間かっていう 分かれ目じゃなくて、その分かれ目がなくなっていくんだと思うんですよ、うん、技術が発展してその解像度が上がれば上がるほど。
あ、なるほどね。
なので多分そういう風な世界になっていくことを目指してるんじゃないかなと思いますけどね。
もうそのリアルと現実の切れ目をなくすってことですか。
そうそうそうそうそうそう。
話はまだまだ終わりませんが、この続きはまた次回。さて3人からお知らせがあるようです。
さてですね、ちょっとここで募集を皆様にしたいんですよ。というのはですね、次のシリーズでは伊藤さんと奥山さんにね、それぞれ皆さんから質問を寄せていただいて、あるいは悩み相談でもいいと思うんですけれどもね、答えてもらおうと、そういう企画でですね、ちょっとやってみたい、1本ぐらい取ってみたいと思うんですよ。伊藤さん、あなたの得意分野は
悩み相談ですね。
悩み相談、あの人生の悩みに。
いや、あれめちゃめちゃ難しいじゃないですか。
あなた炎上している案件がいろいろあること忘れないでくださいよ、うん、
もうすごく難しそうだなと思うんで、あえて。
なるほど、やってみたい、はい、
チャレンジしたい。
もうどんな悩みでも大丈夫ですか。
どんな悩みでも寄せてほしい。
なるほどね、うん、些細なことから深刻なことまで。
そう、
はい、伊藤さん
がね、お金の悩み以外、
お金の悩み以外、お金の悩みでも別に、伊藤さん貸してください以外だったら大丈夫です。
そう、
ね、こういうお金の解決法ありますよみたいなことは言えるかもしれない、はい、奥山さんは。
はい、なんでしょうね、うん、私は
得意分野、
古くて大きい企業で新しいことをする的な
狭い、
あ、
狭い。
いや、案外多いんじゃないですかね。
意外と多いのかしら。確かに、
ジャパニーズトラディショナルカンパニーみたいなところで働いてる人に、
にちょっと
で、
イノベーションのジレンマ的な悩みなんかは、なんか皆さんどういうところで何を考えてるのか単純に聞きたいですよね。
単純に聞きたいじゃなくて、あなた答えてもらわなきゃいけないんですけど。
はい、
まあ、自分もこういうことをやってますよっていうね、共感の答えはできる。
意外とだからメディアに限らないいろいろがあるのかなって気がして、
うん、確かにね、
こう 人事的なものとかですね、うん、組織体制みたいなところとか。
なるほど。
割と他の業種の人と話してても盛り上がることありますね。
うん、分かりました。まあ、別に何でもいいんでですね、プライベートなことは聞いても返事返ってくるか知りませんけれども、このポッドキャストの、ね、概要欄にフォームが用意されておりますので、フォームが用意されているというかリンクが貼ってありますので、そこから自由にご意見いただければと。ご質問ですね、悩み、それから伊藤さん普段どんなもの食べてるのとかね、そうい こうプライベートなことでもね、もしかしたら答えてくれるかもしれませんのでね。何食べてるんですか。
毎日同じもの食べてます。
何、
昼飯は。
昼飯何食べてるの。
今カップヌードルプロってあって、
うん、ああ、ありますね、
低糖質のやつがあるんですよ、
うん、
で僕昼飯考えるのが嫌なんですよ。夜ご飯は自分でいろいろ考えたいんですけど、
はいはい、
何を食べても同じ味に感じるんです。お昼ご飯は僕は。
そうなんだ。
なので同じ時間に同じものを食べれればよくて、それを毎日食べてます。修行僧のようでしょ。
それは頭格好のこと言って
た。そうそうそう
そう。トータル。
そこもかけて
自分で言ってるから僕
知らない。トータルで。そう、トータルで。
なるほどね。ちょっとやっぱりあなた経路変わった答え来るかもしれないんで、皆さんぜひね、いろいろお寄せいただければと思います。ということで、皆さんどんどんお寄せください。よろしくお願いします。